皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が9月の10日ということで、もう秋と言ってもいいんでしょうかね。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ僕の方はと言いますと、まあちょうど今週のですね、金曜日ですかね、今週の週末にロサンゼルスに勉強会を兼ねて渡航する予定なので、まあその、まあ、準備なんかも全くしていなくて、どうしようかなと思っている今日この頃ですが、それとはまあ別にですね、ちょっとワクワクしていることが最近ありまして、っていうのが僕ですね、こんな話をしていいのかなと思いますけど、まあサーフィンが好きなんですね。まあ20代の後半ぐらいから始めたので、かれこれ15年ぐらいになるんでしょうか。まあそれぐらい経つんですけれども、サーフボードというのがサーフィンには必要なんですよ。でこれがまたですね、まあ壊れたりとかなんだね、あとは上手になったりしたりとか、いろんな波のタイプに合わせてこういろんなものが欲しくなって、どんどんこう買い替えるというか、まあ買い足すってことをよくするわけですよ。で僕もやっぱり当時ね、独身貴族だった頃もあったりとかしてですね、もうとにかくサーフボードというのはよく買っていたわけですが、起業してからかれこれもう5年以上経ちますけれども、1回も買ってないんですね。ずっとその前から使ってるものを使ってたんですよ。でとてもいいボードなので気に入って乗ってるっていうのもあるんですけれども、なんだかですね、まあ時間、最初の頃は遠慮してるっていうこと、まあ必死でしたからね、遠慮してるってことと、まあ最近ここ数年というのはまあ余裕がなくてというか、忙しくてですね、そういう選ぶ余裕がなくて買ってなかったのかななんて思いますけれども、いよいよちょっとお友達の一言をきっかけにですね、俺も買うぞということで今選んでるんですね。だからまあそれが面白くてしょうがないということと、で相変わらずこうすっごいじっくり半日ぐらいかけてこうああでもないこうでもないって考えたりするのは楽しいんですけれども、そこまで時間がなくてですね、ちょっとこうストレスですけれども、まあそれはそれですごく面白くてですね、かといって家族にね、どういうのを買おうと思ってるんだよって言ったって誰も分かってくれませんので、ここを持ってちょっと話しておきたいなと思いましてですね、ちょっと今それで楽しい、気持ちになっているということですね。はい。あとはちょっとお知らせをさせてください。先ほども申し上げましたが、ロサンゼルスでの勉強会が9月14日の土曜日に現地で行われます。でおかげさまで現地の方ですけれども、ロサンゼルスの方々メンバーさんが半分ぐらいで、残りの半分がおそらくポッドキャストのリスナー様ばっかりだと思いますけれども、皆さん集まっていただいてですね、会場が一軒家を借り切るスタイルで今度やるんですね。海の見える一軒家を借り切ってやるスタイルでやるんですが、リビングが非常に広いところがあってですね、そこで集まるというスタイルなんですと、まあおそらくもういっぱいになるぐらい集まっていただけましたので、20名近くですかね、集まっていただけたので、まあおかげさまで満員ということで、僕はとても楽しみにしていますので、聞いてる方だけになるかもしれませんが、当日お会いできるのを楽しみにしています。まあそこでしか話さないこともね、あるかと思いますので、ぜひぜひ交流させていただければなというふうに思っています。であともう一つは、ロサンゼルスの9月14日の後ですね、この勉強会というものを今実は日程がまだ決まっていません。ただ場所はですね、いろいろ考えてまして、アジアのですね、シンガポールであったりとか、タイ、まあタイはバンコクだと思いますけれども、シンガポールとかタイのバンコクで1回。それで、いよいよ今まで行ったことがないヨーロッパですね。ヨーロッパはちょっと距離的なものもあって今までやってなかったんですが、僕はメンバーさんもたくさんヨーロッパにいらっしゃいますので、ヨーロッパでもやろうかなと思っています。でそこでですね、ちょっと場所にいろいろ悩んでいますので、皆さんにアンケートのご協力をいただきたいんですね。で先週からお願いしてまして、非常にもう多くの方にお答えいただいたんですが、まだご参加いただけてない方でご協力いただける方は、ぜひ開催地についてのご希望のアンケートに答えてください。アジアのシンガポールであれば行くよという方、バンコクであれば行くよという方、はたまたヨーロッパは、 マドリッド、スペインのマドリッドだったら行くよとか、イタリアの、ローマだったら行く、ミラノだったら行く、フィレンツェだったら行くよ、スイスのチューリヒだったら行くよとか、ドイツのベルリンだったら行くよとか、イギリスのロンドンだったら行くよとか、フランスの、ね、パリだったら行くよとかって、いろんな候補があるんですね。で、メンバーさんもバラバラだし、陸路でつながっている部分があるから、集まれる場合は、全部でね、やれば一番いいんでしょうけれども、すべての都市でやることはできないと思うし、まあ何回かに分けることもできるんだけども、ひとまず今回は、この半年以内ぐらいでやろうと思ってるんですけども、どこでやるかということを、何箇所かね、決めたいと思ってますので、皆さんの意見もぜひ聞きたいなと思っています。人数もあるわけですよ。たくさん来る方がいらっしゃればね、そこでやろうかなというふうに思いますので、ぜひアンケートに答えてください。行く気がない方は答えなくていいですけれども、行きたいなと思っていただいている方は、ぜひ答えてください。で、河野達夫アンケートというふうに検索すると、そのアンケートページが出てきます。河野達夫アンケートですね。河野達夫アンケート。そうすると、コンテンツラボ .net というサイト、とかね、僕のブログとかでアンケートに答えるページが出てきます。で、これはすごく単純で、お名前とか書く必要は全くないです。クリックするだけです。クリックするだけの投票制度になっているので、興味あるのではなくて、行くという場合にクリックしてください。そしたら、正確にわかりますのでね。で、もし僕が書いてないところ、バルセロナとかマドリッドとか、ベルリンとか、ロンドンとか、パリとかは書いてありますけれども、書いてないヨーロッパの都市もあるじゃないですか。その場合は直接、記入いただければとても助かります。ですから、河野達夫アンケートと検索いただいて、アジアのシンガポールだったら行く、バンコクだったら参加するよ、ドイツだったらどうのこうの、スペインだったらどうのこうのという都市別のね、希望をクリックで、おっしゃってください。そこで、あとはメンバー様との、兼ね合いも考えてですね、やりたいなと思って、行くのは決めましたから、ぜひ楽しみいただければなと思っておりますので、ぜひ、協力をしてください。いや、ワクワクしますね。僕はヨーロッパ行ったことないので、どうせサーフィンするんでしょうということかもしれませんが、もちろんするつもりですけれども、それとは別にね、やっぱり行ったことがないところはワクワクしますので、ぜひぜひ協力をしていただければなと思っております。はい、ということで、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはタイトルが、テストマーケティングはガラクタでもお宝に変えるかもというタイトルでお送りしたいなと思っています。久しぶりでしょうかね。本当の論理的な話というんでしょうか、商売のやり方的な話をちょっとしたいなと思っています。で、まあなんでこの話を、しようかなという背景をちょっとご説明しますとですね、かれこれ最近昔話が好きになってきましたが、かれこれ10年ぐらい前ですね、起業した時でも何でもない、僕が、会社員だった頃ですね。その時僕はですね、これだったら、俺でもできそうだなというか、これだったら俺でも儲けられそうだなと、起業とかもできるんじゃないというふうに、ある種こう、本気で思ったきっかけっていうのが僕あるんですね。今思えば本気で思ったきっかけ、漠然とはしたかったんでしょうけどね、本気で思ったきっかけがあるわけですよ。で、それっていうのは要するに自分でも稼げるんではないか、自分の力だけで稼げるんではないか、しかもそれで生活までできてしまうんじゃないかというふうに思うことができたきっかけなんですよね。で、結構それを思った時はワクワクというか興奮してたなぁというのを今でも僕は思い出すんだけれども、それは何かというと、インターネットのことを知ったからではないんですね。それは昔から知ってましたから、僕は。そういうことじゃないんです。そうじゃなくて、ダイレクトマーケティングというマーケティングの手法だったりとか、あとテストマーケティングと呼ばれる、概念っていうのかな。そういう、手法ですね。売り方みたいなものだったり、あとコピーライティングと呼ばれる技術です。これは人様に何かを売るときの、言葉の使い方という、技術なんですけども、こういったコピーライティング、ダイレクトマーケティング、テストマーケティング、全部ひっくるめてダイレクトマーケティングという概念の中に入る場合もありますけれども、わかりやすく3つに分けておきますね。こういうダイレクトマーケティング、テストマーケティング、コピーライティングみたいな、この概念を知ったときだったんですね、僕は。これを見たときに、 わ、これはいけるかもしれないというふうに思ったんですね。思ったんです。まあ、で、わからない方のために念のため申し上げておくと、これはどういう概念かというとですね、直接お客様に接触して、ウェブサイトとか、チラシとか、メールとか、あと直接対話、会話とかなんかを使って、セールスを行って、注文とか問い合わせを取っていくということなんですよ。これをまあダイレクトマーケティングというふうに呼ぶわけですね。で、その時に直接接触するのがメールマガジンだったり、直接接触するのがチラシだったり、直接売り込むものがウェブサイトにおいて売り込むということになるわけだから、そこで書く文章だったり、表現の仕方とかね、こういったものを、魅力的に見せるという技術をコピーライティングって言ったりしますね。言ったりします。あとは、その、見せ方そのものを順次変更していって、良くしていく。売れやすくしていくとか、売れる確率を上げていく。さらには、商品そのものを変えていって、売れやすいものを見つけていくみたいなことをですね、テストマーケティングと言ったりするんですよね。わかります?まあ、簡単に言うと、直接お客様に問いかけてみて、これは売れるんだろうか、これはサービスとか商品のことだけれども、これは売れるのかどうかということを直接お客様に語りかけていって、確認する。確認するってことですね。で、もしくは、そのもの、商品とかサービスが、よりたくさん売れるようにすることができるのかどうかということを問いかけていって、確認するという方法論になるわけですね。で、ピンと来る人は来ると思うんですけど、これなんで僕はすごいと思ったかというと、答えはないだろうと。答えなんかないっていうふうにビジネスは言われてますよね。言われてる。まあ、ある種正しいと僕は思うんだけども、答えはないって言われてる世界の中で、答え合わせができるんですよ、これって。答え合わせができちゃうんですね。わかります?大先輩とか、ね、そういう経営者の方とか、友達なんかにですね、こういろんなビジネスのことを相談することはできると思いますよ。だけども、相談しても、それは売れると思うよとか、それは売れないよみたいな、そんなんじゃダメだよとかってアドバイスはもらえると思うんですよね。なんだけど、それっていくら素晴らしい方々のアドバイスだったとしても、たとえ松下幸之助先生のですね、アドバイスだとしても、孫正義さんがおっしゃったとしても、多分、答えではないんですよね。答えではないんですよ。わかります?あとは、直接お客様に問いかけてない場合、例えば、お客様に問いかける役割を持っている代理店であったりとか、店舗に対して、いろんなことでアプローチをして、プレゼンをしたとしてもですね、これは売れると思いますよ。いけると思います。河野さんとかね。いや、これもうちょっとこうなんないと売れないですよね、なんていうアドバイスは、あったりね、批判があったり、賛同があったりするわけですよ。だけれども、これもですね、やっぱり答えをもらってるわけじゃないんですよね。答えじゃない。売れるかどうか、やってみないとわからないという要素が絶対残ってるじゃないですか。残ってますよね。ということは、答えというものを見つけるまでにですね、躊躇したりとか、悩んだり、邪魔されたりみたいなことがですね、多すぎるんですよね。なので、めちゃくちゃなんかハードルが高いんです。売れるかどうかの確認だったり、売れていくようにするためのハードルとかステップが多すぎて、わけわかんなくなる、不確実性が多すぎるわけですよね。なんだけど、その僕が当時興奮したと思ってるこのダイレクトマーケティングとかテストマーケティング、コピーライティングみたいな概念っていうのはもっともっと直接的でどぎつくてですね、どういうことかというと、1000人に売りつけたら何人買うのみたいな、それだけの話なんですよ。1000人に売りつけてみなよ、で何人買うかじゃないのという話をしてるだけなんですよね。で、売れたらこれは OK、売れなければこれはダメみたいな、もうそれだけの世界なんですよ。わかります？で、しかもその100名の方とか1000人の方に売りつける方法論、要するにこうコピーライティングとか セールスのステップとかテクニックとかトークみたいなことの手順とかをですね、とやり方とか見せ方とか言葉そのものの使い方とかを変更するだけで、その確率が変えられるっていうのがすごいと思ったんですよね。これわかりますかね？ダイレクトマーケティングやってる方にとってはこれは当たり前の僕は話をしてるんですよ。ただ、分かってるようで分かってなかったりとか、ピンとこない方もひっくるめて説明をしているので、事前の話をね、シェアしているんですが、この、確認できて、1000人に売ったらどうなるかってことが確認できて、これは答えを取ってますからね。しかも、何かを修正することで、より良くする、確率を変えていける、しかも確率が変わるかどうか、より良くなるかどうかという答えが一瞬で分かってしまうということが、すごい僕は興奮したんですよね。で、なぜかというと、その当時の僕というのは、今はちょっと違うんですよ。だけど当時の僕は、理屈に合わないことっていうとか、論理的に説明できないことっていうのは、一切信じてなかったんですね。論理的に説明できないことは、嘘っぱちだと思っていました。そういう頭が結構大きかったのでね、そう思ってたんですよ。で、今ではしつこいけれどもそう思ってません。論理的なこと以外に熱とか情緒とか感情とかいうようなもの、直感みたいなものだったり、そういったものがすごく収益すら左右してしまうということは痛いほど分かりました痛いほど分かりましたが、そんなことは当時知る由もないわけだから、論理的に説明できないことは信じていないし、自分自身にも信じてあげることが、論理的に自分自身に信じてあげることができない。俺はできるぜとかって根拠のない自信を持つことはできなかったんですよね。だから論理的に考えてうまくいくよねっていう裏が取れないと、やっぱりなかなか踏み出せない部分があったんですよね。で、それに照らしてみるとですね、今までの商売というのは結局答えなんかないよねというような社に構えている僕について、僕にとってはですね、こう、売るものを変えて何が儲かっていくかとか、売り方を変えることで何がより儲かっていくかということを、直接的にですね、お客様に問いかけて、その答えを得ちゃうみたいな。そうなるとより良くなるのか、より良くならないのか、これが売れるか売れないのかっていう答えが分かってしまう。イコール、より良くするということを永遠に確認していけるということがですね、ものすごくびっくりしたんですよね。だからインターネットとしかも組み合わせると、1000人のお客様に売りつけるという作業がものすごく安いわけですよ。接触コストがすごく安いわけだから、これと組み合わせるともう最強だなと。見込み客へのその接触をたくさんすることによる確率論だから、その確率を上げていくことだし、上がるかどうかをすぐに確認できるので、こうよくわかんないけど、がむしゃらに頑張っているという状況にならないっていうことが僕のお気に入りだったんですね。理由が全部わかると。理屈を持って良くなってるし、理屈を持って悪くなってる。みたいなことが全部わかるということがね、すごく興奮したんです。売るものを、要するに確率論だから、売るものを変えていく回数だったりとか、売り方を変えていく回数ってことが、こう重ねていくわけだから、これが一定の量に到達すると必ず儲かるってことになるじゃないですか。だって変えたらより儲かるかどうかが分かるわけだから、その商品を変えるとか売り方を変えるということを変える回数を増やせば、今回より次が良くなったか悪かったか、次よりもその次が良くなったか悪くなったかっていうことを繰り返すだけだから、この繰り返しが多くなればなるほど良くなるかどうかを正しく認識できる。つまり良くなったかどうかを上司に一回一回確認していく。そして上司だけがダメだと言ってるけれども、答えは得ることができなくて、試すことすらできないみたいなステップが必要ないんですよね。そう思うと、これは一定の量を試すだけで、うまくいくに決まってるわけですよ、論理的には。理屈としてはね。ということで、これはすごいと。しかも、インターネットを使うとですね、その接触するっていう、その試すという回数が、一回試すというコストが非常に安いわけですね。そうすると、会社員の僕でもそのお金が出せたわけですよ。これはですね、やばいなというふうに思ったんですね。これがやっぱすごい衝撃的な出会いだったなと思ってて、で、さっき言ったみたいにね、そのビジネスにはそこまで単純じゃないということは今はわかりましたけれども、でも、 間違ってなかったと今でも思っています。この僕の感覚は間違ってなかったなと思ってますね。このダイレクトマーケティングとかコピーライティングとかテストマーケティングという概念を僕が手に入れてなければ、知ってなければですね、あと実行してなければ、とっくに僕はもう諦めていると思います。諦めていたでしょう。今はもう染みついちゃってるからね、それ以外のマーケティングをするということの方が変わってることになるわけだけども、僕、今の僕はないんじゃないかというふうに断言できましたね。で、もちろんその回数そのもの、試す回数をできるだけ減らすとかね、確率を大幅に上げるというセオリーがあることも、もう気がついたし、そうではないところ、例えば、論理的なことだけじゃない、要は、情熱とか、情緒、感情、直感みたいなものを活用しないと、機械みたいには確認していけない。ただただ回数をこなす、ただただ試す、やって答え取る、やって答えを出すということが、ただただ機械みたいには人間にはできないんだということも分かりましたよ。分かりました。だからこそ、それだけではないことは分かるけれども、だけどやっぱり断言できるのは、ダイレクトにお客様に接触して、で、売り方とか売るものそのものを変更するということをしていくことで、より良くしていくという、このテストマーケティング、ダイレクトマーケティングという概念は、必ず使うべきだなという今でも断言していいと思いますね。だから、これから、何者かになりたいと思っているような方とかは、絶対使うべきだと思うし、逆に何もせずにね、そういうことを考えずにうまくいった方がいるとも思うんですよ。いたとしても、そういう人でもですね、業績がちょっと落ちちゃう瞬間があったりするでしょ？あったりすると、結構混乱するんですよね。なんでだろうとか。あとマクロ経済学みたいな、日本は不況だからとかね、言っちゃうわけですよ。言っちゃうわけね。で、これは結局さっきの僕の大嫌いの理屈と一緒で、答えがないんですよね。想像しかできませんよね、妄想というか。なんだけれども、このテストマーケティングとかダイレクトマーケティングって概念がすごい役に立つんです。本人が意図して使ってなくても困った時に役に立つ。どういうことかというと、何をどうすれば数字が良くなっていくのかという答えを確認していけるし、逆に言うと、なぜ悪くなってるかという答えを見つけることができるんですね。できるんですよ。ですから、すごく便利です。具体的にどういうことかというと、いろんな数値を取っていくとですね、検索順位が低いから、ペケペケペケで、検索順位が落ちてしまった。つまり今まで1位だったのに、私のサイトは15位になってしまった。だからこそ、今回売り上げがこんな落ちてしまったんじゃないかというふうに思っている場合があるんですね。だけども、それは予測でしかなくて、これを正確にアクセスがいくつで、制約率がいくつで、みたいなことを出していけば、どこが悪いか答えが出ちゃうわけですね。そうすると、実は検索順位が下がったことはほとんどアクセスに影響してなくて、制約率というものが何ポイントか下がっている。それによってお客様が減っているとかね。はたまた、それ全部変わってないんだけども、お客様の単価だけが下がってしまっているという事実が分かったりして、まず一つ目の答えじゃないですか。そこが悪くなったんだなぁと。であれば、その悪くなったポイントをどうすれば戻るのかというテストになるわけですよ。じゃあ、これから先に注文があったお客様にはこういうふうにしていこうか。はたまた、落ちる前と落ちる後だと。何かそこのお客様に売りつける商品を変えていないかどうかとかね。いうことに行くと、本当に何が起こった上で売り上げが落ちたかという答えがわかるんですよ。予測じゃなくてね。答えがわかるという部分があるので、非常にいいわけですね。ということで、前振りが長くなりましたが、こういうテストマーケティングとかダイレクトマーケティングという概念は、やっぱり使った方がいいんですよね。で、なんか気持ち的にこう頑張ってやろうよって話ばっかりしているので、ピンとこない人もちょっと多いと思うと思うから、今日はその辺の話をね、その方法論をいくつかご紹介していきたいなというふうに思っています。まあ、これからの人とか、もうやってる人も確認がてら聞いてみてください。聞いてみてください。まずですね、このダイレクトマーケティングだったりテストマーケティングという答えを得ていく、正しい答えを得ていく、より良くしていく、必ず儲かるということにしていくために必ず必要なことは、必ずが多いですね、僕もね、必ず必要なことは、 データです。データというのは数字ということですね。で、どういうことかというと、もう単純に言っちゃいましょう。インターネットを使っているんであれば、ホームページへのアクセス数は何件なんですか？月とか累計とかいうことですね。あとは、ホームページからの相談された数、問い合わせされた数、電話が来た数、資料給請求された数というものですね。ネットショップの場合は注文された数ということになるでしょう。ね、あとは、相談してきた方々が実際課金まで行った数。ね、カウンセラーであれば、カウンセリングの無料セッションを申し込んだ方、後に有料の方に行った、数ですよね。そういったもの。あとは、課金できた方々が平均的に支払った額。そして、一人のお客様が1年間とか半年間で区切った時に、お使いになった合計の平均額ですね。要するに、10万円使う方と5万円使う方が2人のお客様しかもしなかったとしますよ。そうすると平均的な、その方々が10万円使った方が1年間で10万使った方、1年間で1万しか使ってなかった方って考えていくと11万になるでしょ。で、2で割るわけですよ。そうすると、5万5千円ということが1人当たりの平均支払い総額ということになるわけですね。こういう顧客障害価値 LTV って言ったりしますけども、そういったものも出す必要があります。あとはインターネットを使ってないんだったらチラシを配布した数、あとはメールのね、メールマガジンかなんかが言ってるんだったらメールを配信した回数、さらに配信した読者の数ですね、配信数というものもある方がいいでしょう。で、メールから問い合わせをしてきた方の数とかっていうことを、とにかくマーケティングのプロセス上で発生する数字を、とあと率ですね、確率を全部出しておくんです。出しておくんです。分母と分子があれば率が出るでしょ。例えば、ホームページのアクセス数に対して問い合わせをしてきた人が何パーセントとか、問い合わせをしてきた人のうち課金できた人が何パーセントみたいなことですよね。みたいなことです。わかりますかね。そういうことが分かってくると、すべての答えを得るときの、こう、元になるんですよね。これがないと僕が言ってることは何もできません。ですから、この数字を取るということは、もうみんな苦手ですけれども、やってて絶対に損はないので、やっていってほしいんですよね。まずこれがインフラですね。これが絶対必要です。で、じゃあ、それができたら、何をしていくかというと、もうあとはひたすら試していって、出している数字がどう変わるか、どう良くなっていくか、どう悪くなっていくか、ってことを見ていくってことなんですよ。で、まあこんなのね、もう無尽蔵にあるんですけれども、いくつか代表的なものを触りだけご説明しますけれども、一番単純なところで言うと、商品を試す。ですから一番上流の工程になりますけれども、ある商品とかサービスが売れるかどうかを試していくってことだから、何か商品を決めてね、それを売るためのサイトを作る。そして、そこにアクセスを流して、まあ、1000アクセスぐらいあればいいでしょうね。流して。で、何割の反応があるか、それに対して広告費をいくらぐらい使ったのか、はたまたそこから制約は何パーセントしたのか、ということを見るわけですよ。見るわけ。やってることは真剣にやってるんだけど、概念的にはテストになるわけですね。これを複数の商材で同時にやってもいいし、タイムラグをつけてやってもいいんだけども、そういうふうにすれば、少なくても、工夫を何もしなくても、一番反応がいいものがどれかということは必ずわかるから、良いものを選ぶということはできるはずだし、これをね、100回やる人はいないけども、100回やれば、楽して儲かるものが見つかるに決まってませんか。そういうことですよね。そういう意味ですね。まず、こう、商品を試すということでも、これは使える。ということですよ。ということですね。今の数字がないとわからないんですけどね。わからないと。で、次は、今度は商品がある程度ロックされている場合だけれども、商品がロックされている場合であれば、その専門用語でオファーっていうふうに言ったりするんですけども、お客様にしてもらいたい提案、何々をしてくださいというふうに、ウェブサイトだったらチラシで訴えることを変えてみるわけですね。つまりは、今すぐ購入ということなのか、まずはサンプル請求ください、ということなのか、もしくは、 無料お試し実施中とするべきなのか、はたまた何々の秘密無料お役立ち冊子申請中というふうにするのか、まあネットショップだったらおすすめ店長おすすめ初めての方セット初めてセット販売中とかっていうふうにするかとかっていうことを変えていくということなんですよ。でこれを変えた結果、まあバカにするなかれこのね反応率が大きく変わったりとか広告費の元が大きく変わったりってことがあるわけですね。だからこういうテストもやっぱり十分より良くするためには有効なわけですね。でさらにまあ他のも行きましょう。あとはよく言われているコピーを変える。コピーを変えるっていうのはどういうことかっていうと、コピーっていうのはね専門用語になるから正確な意味が分かりにくいんだけど、要するにまあ文章ってことですよ。まあクリエイティブって言ったりする人もそういう扱いを受けることもあるけども、そのウェブサイトだったりチラシなんかで使う文面のことだと思ってください。表現とかねだと思うんだけど、その文章をのセンテンスを変えてみるとか、文字をでかくする、ちっちゃくする、もう文章を長くする、短くする、写真を変えてみる、訴求しているポイントを変えてみる、お客様の声の見せ方を変える、数を増やす、数を減らす、目立つようにする、お客様の声を、なんだろうな、の写真の人を女性から男性に変えてみるとか、いろいろあるんですけども、そういうことをしていくってこともありますね。こういうテストももちろん、できるはずです。あとは、その、セールスのステップを変えるってこともありますね。どういうことかというと、まあ、例えば、サービス業だったら、無料相談とか問い合わせをいただいてから、有料のね、サービスに誘導するってことをしていたとすると、メールで相談されて、無料、有料に誘導するときに、このときにさらに、メールで無料のメールが来たら、無料の電話に一回誘導してみるというふうに、ステップを一回多くしてみるとか、はたまた無料のそういうのはもうやめてしまうというふうに削ってみるとか、さらには説明会というものを間に挟んでみるとかいうこのプロセスを変えるってことも非常に大きく、さっきの数字が変わっていくわけですね。こういうことも必要ですね。で、まだあります。5つ目ですね。5つ目が、今度はセールスのトーク、セールストークそのものを変えると。いうことなわけですよ。これはお電話の相談を受けるような方でなければね、なかなか使えないと思いますが、例えばメールでもね、お電話でもいいんだけれども、セールスというか、まあ説明をね、している中の最後の最後に、いかがなさいますかというふうに言って、見るとか、はたまた最後に沈黙を挟んでみるとか、ですね。もしくは、これはセールステクニックなんだけども、もし、ご利用なさるとしたら、色は白ですか赤ですかとか、もしご利用されるとしたら、何月ぐらいでしょうかねとか、もし利用される場合は、空港からはタクシーがいいですよねとかね、わかりませんけど、そういう、仮クロージング、ごめんなさい、仮クロージングとかね、言い方をする場合がありますけれども、もう決まったかのような、トークの仕方をするっていうテクニックがあるんですが、まあ、そんなことは、まあ、ちょっと今日ね、テーマじゃないから走りますけれども、そういうことをしてみるとかってことで、反応率がまた変わる場合があるわけですね。こういうことも試せますよね。あと、まだあります。6番目としては、6つ目としては、メールマガジンとか、ブログというメディアの接触の仕方を変える。つまり、編集後期でプライベートなことを挟んでみた。配信回数を増やした。減らした。売り込みする文章を削除した、入れてみた、みたいなことをやっていくと、またこれ反応率が変わる場合があるということ。さっきのデータが動くってことが言いたいんですけどね。ことがあるわけです。こういうことなんですよ。で、大事なのは、できれば何をしたらより良くなるかとか、何をしたら悪くなるかということの答えを得たいので、ね、より儲かることは何かって答え合わせをしてるわけだから、できれば一つしか変更しない方がいいです。その上で、分母となる数。例えば、セールストークを変えてるんだったら、セールスをした方の数ですね。10人ごとにそのデータを変えていくとか、やり方を変えていくとか。はたまた、反応率、ウェブサイトの見せ方を変えてるんだったら、アクセスそのものが、500単位とか、1000単位とか、2週間単位とかっていうことで、そこだけを変更していくってことをしないと、何を変えたらどうなったかがわからなくなるから、A と B と C 全部変えました、みたいなことは、結構分かりにくくなります。ですから一個ずつ変えていくってことが非常に大事になりますね。で、変更した結果、一定の期間待って、で、その数字が 上がった下がったってことです。で、我々は結局儲けるためにやってるわけだから、お客様の支払い平均額が上がった下がった、あと障害価値が上がった下がった、お客様の数は増えた減った、広告費は下がった上がったみたいなことをさっきのデータを見てればわかるじゃないですか。で、これでより良いものを見つけていくと、答えをもらっていくってことだから、なんでしょうね、想像とかって概念が結構ないわけだから、もちろんね、より良くなるセオリーはあるんだけれども、にしてもですね、より良くなるべくしてなるじゃないですか。これがやっぱりポイントなんですね。いや、喋ってたら当たり前ですよ。でもなかなかこうやらないし、できないですよね。だけどこの作業を永遠に続けることができさえすれば、ものすごく収益は増えていくはずでしょ、理屈で言ったら。だって統計学の話なんですから。A 対 B で勝負して A が勝ち。今度 A 対 C で勝負して C が勝ち。C 対 B で、あ、C 対 E で勝負して E が勝ちとかってことをやれって言ってるわけだから、それが商品とやり方っていう組み合わせなので、その変える、勝負させる回数が増えれば増えるほど、収益はどんどんどんどん良くなるに決まってるじゃないですか。決まってますよね。統計上の問題なので。ということで、すごくこれはですね、強い概念なんですね。強い概念なんです。もちろん、いろいろありますよ。一定の期間アクセスを流して、とか一定の期間、セールスをしてみて、じゃあバトンタッチ、じゃあ次は A の代わりに B ね、とかってテストする方もあるけれども、同じセールステクニックのテストをするんだれば、セールストークとかステップを変えるときに、20人のお問い合わせがあったときのセールスをしたとしたら、20人あったら10人ずつ別々のことを交互にしてみる。それでどっちの人の方が良かったかというやり方もあるんですよ。あとはアクセスもあって、アクセスを集めた時に、今の広告システムってね、頭がいいので、同じ広告なんだけれども、クリックした時に、片や A というページに500アクセス、片や B というページに500アクセスっていうふうにアクセスをね、自動的に振り分けてくれるような機能もあるんですよね。で、こういうふうにして、同時にどちらがいいかをテストするって方法もやろうと思えばできます。だから時間が短縮できますよね。分母が多い方はできると。これをね、専門用語で AB スプリットって言い方を、するんですけども、こういうこともできますね。ある新聞記事で読みましたけれども、人気だったね、日本のタレントさんが自分の書籍を出したときに、帯ありますよね。本って、日本の場合は帯というものがついているんですが、本の表紙の上側にね、ちっちゃいカバーみたいなのがついてるんですけど、そのカバーに書いてる言葉を、半分半分ね、4000部刷ったんであれば、2000部ずつ、帯を変えてですね、どっちの帯にした本の方が売れ行き良かったかってテストをしたというふうにね、雑誌の、新聞記事でおっしゃってました。インタビューでね、おっしゃって、ああ、この人頭いいなと思って見てましたけども、そういうことでも使えるぐらい、広く使われてることなんですよね。ですからこういうのも、十分、時間を短縮するためには使えるなというふうに思います。じゃあね、こういうことを使って、僕が企業当初とかの話をした方が分かりやすいので、どういうふうなことをしていたかということをちょっと披露しますけれども、例えばね、僕は企業当初、コンサルティングというふうに歌っていなくて、ホームページ制作というふうにやってましたんで、その集客をしてたわけですね。で、その時に、ファックス DM を使っていました。で、ファックス DM を使う時にどうしたかというと、それでもやっぱり、このテストという概念は使っていて、英会話教室の方専門の制作サービスですという DM と、学習塾様向け専門ですという DM をやったんですね。その時はリストが違う、名簿が違いますよね。学習塾と英語教室だから、リストは違うんだけども、文章は全く同じです。で、その中の英会話教室様へ、そんな英会話教室様へお知らせですとかっていう文章が、そんな学習塾様へお知らせです、みたいな。儲かってる学習塾様があるのをご存知ですかということを、儲かってる英会話教室があるのをご存知ですかみたいな。そういう言い方に変えただけですね。これを、お金がそんななかったですから、800通ずつですね。ダイレクトマーケティングなわけだから、直接その名簿に対して、ファックスを同じ、同時かなにしましたね、確か。同時にしました。で、結果、反応率が良い方だけ継続するという手法を取ったんですよね。これもやっぱり、悶々と考えることをしなかったことが良かったし、どちらの方が良いかという答えが出たから、 悶々と考える時間がなかったのもあるのかなというふうに思いますね。だから次の1000部とか2000部というものは、どちらかに集中してできたわけですよ。悩まずに、ね、できたということですね。あとは、海外在住の方々向けに、まあ、コンサルティング的なものをね、始めるきっかけになったのもですね、ウェブサイト制作、ホームページ制作ということで、最初はね、集客をしていましたので、そこで相談いただいた方にですね、無料相談いただいた方はいっぱいいたので、その最後の方に、まあ、これからどうなさいますか?というね、一通り僕のサービスなんかのことも全部話した後にね、聞いていただいた方はですけれども、相手の悩みに答えた後に僕のサービスのことを聞かれたら、その最後にどうさえますかというふうに質問するっていうパターンと、そういうパターンね、これは当たり前の話ですよね。そういうパターンと、逆にいろいろ話をしましたけれども、コストが安くなるのがおそらくお希望でしょうから、無料で売れるホームページの作り方とか、その後の売り方を教えてくれるというふうに言われたら、それってご期待に添えますかねというふうな質問をするっていうパターンをですね、5人ずつで変えてみたんですね。5人ずつでテストをしてみました。交互にやってみたんですよね。で、もちろん相手の性格とか、相手の方の腹の居所とかでも当然これは変わるわけだけれども、やってみましたね。やってみたら、後者、つまりコンサルティングチックなことってどうなんでしょうかということを僕が聞いた時の方が、もう圧倒的にその相談の方々からイエスをもらう率が多かったわけですよ。ここはやっぱり僕はコンサルティングチックなことにシフトするという、まあターニングポイントだったんだけども、これは別に思いついたのは思いついたんだろうけれども、僕がね。だけれども、答えは得たからそこに舵が切れたんだと思う。ですよね。あとはもういろいろありますよ。問い合わせをいただくときに、無料相談いただくときに無料相談フォームの確認画面。僕のやつはね、やっていただいた方は分かる。未だに確認画面が、出ないんですが、確認画面を一回出すのと、入力確認画面を出さない場合でもテストをしたりもしましたね。しました。まあ、ね、最近はそういうオタクチックなことはもうしなくなりましたけども、メンバーさん以外はね、そういうことは提案しなくなりましたが、そういうことをね、していて、まあ答えを得ていったっていうことですね。うちのメンバーさんもそういうのをね、やっぱり対応していただいてますね。細かいことを言うとね、キリがないですけれども、問い合わせの返信を、すごく丁寧にして丸1日後に送るという場合と、そこそこ丁寧にして1時間以内で送る場合とかでね、テストをしたりすると、やっぱり成約率は大きく変わるわけですよ。これがね、単純にこれだけで売り上げっていうのは倍になったりするわけですね。大げさではないですよ。分母がね、多いとそれぐらいの影響があるんだけれども、こういうことをやっていったりもするし、例えばおすすめ商材というふうに謳っているものを、高いもの、セット売りのものを出しているのであれば、それをエントリーモデルに入れ替えてみたりとかっていうテストをしたりとかってことをするんだけど、これもどっちがいいんだろうかな、なんだろうかなって考えてから選ぶよりも、やってしまった方がより良い答えが得られるので、早いんですよね。雑念がないので。だからこれはやっぱり、やるべきなんじゃないかなというふうに思うわけですよ。で、これ聞くとね、ちょっと今日テーマが長いので、いい加減ね、いや、わかったと。当たり前の話ですよね、ふんふんって言ってる人もいるでしょう。いると思うんだけれども、これね、意図してやってるかどうかが結構ポイントなんですね。意図してやってるかどうか。でも普段から改善なんかみんなしてるんですよ。してると思います、皆さんも。してると思うけれども、意図してるかどうかがすごく重要で、改善をたらたらしてますよっていう場合と、意図して改善して、それが良くなるかどうかを、なんだろうな、レビューしてるということが結構ポイントなんです。同じことしてるんだけど。こうすれば良くなるというふうに思ってやってるだけということと、こうすれば良くなるかな、そしてなったかどうか、ならなかったらこうしようみたいなふうに意図してやってるかどうかということが、すごく後々響くんですね。良くなっていくっていう確実性が全然違うわけですよ。だからこれはやっぱり気にされた方がいいと思います。で、なんでかというと、さっきもちょっと言いましたけど、業績が悪くなった時とかに、絶対思い知らされます。なぜかというと、意図しない改善を繰り返していると、本人は全然悪くないですよ。より良くしようとしてるんですから。だけれども、悪くなってしまったから、なんでだろうという予測しかできないんですよね。で、さらに予測の中でまた良くするんですよ。で、また悪くなって、また予測をする。そうすると、日本が不景気だとかっていうふうに言いかねないわけですね。円安だからとかって言いかねないわけですよ。実際それもありますよ。そういうこともあるけれども、なっちゃう。 だから意図して改善していけば何を意図してたかが分かるから、しかもデータも取っているので、何を行ったからこそこのデータが下がったんだなとか、もっと手前のことを言えばどこのデータが下がったからこんな風になっちゃったんだなと、じゃあそのデータが下がることって私は意図して何かやったっけって考えていくと、より答えに近くなるというか、もう答えが出るはずなんですよね。ほとんどの場合で出るはずなんですよ。なのでここはね、精神的にもすごく影響するというふうに僕は思います。何も考えずに順風満々だったりとかね、努力とかより良くするためにみたいなことであればハッピーですよ。それで結果オーライなこともいっぱいあるし、これは僕は大事なことだと思ってるので全く否定もしないし、なんだったら賛成なんだけれども、悪くなった時にわけわかんなくなるという部分もやっぱあるので、このテストとかいう概念は持ってた方がいいというふうに思うんですよね。まあ表現すればね、データを取ってくださいというふうな言い方になるかもしれないし、テストマーケティングしてますかという言い方になるかもしれないけれども、言ってることは同じなんですよね。データという根拠があるから、何が悪くなったか何が良くなったか、何のせいで良くなったか悪くなったかってことが全部答えとして分かってしまうので、ものすごく強い人になるわけですよね。これって面白くて、僕は情緒的なものが大事だともちろん思ってますよ。だけども例えばね、業績が急に落ちちゃった人に対して、あいつ最近調子乗ってんじゃないのとかっていう人がいるじゃないですか。でこれはまあ言われてる人も言われてる人で、言ってる人も言ってる人かもしれないけれども、でもね、これって調子乗ってるみたいなことで罰は与えられませんからね。そんなわけわかんないこと、非論理的なことで、実態としてはデータは落ちないわけですよ。絶対に要素があるんです。要素がある。例えば調子を乗ってるという傲慢さが生んで、お客様との接触回数が月に4回だったものが休みばかり優先しちゃって1回に減っているんだとか、その方が管理監督をサボってるから、スタッフの方の返信の速度が知らない間に倍以上の時間がかかっていることになってしまっているとか、ミスの発生率が何倍かに増えているとかって要素が絶対あるんですよね。当たり前ですけど、ってことがあるので、調子乗ってんじゃないの、調子乗ってるから罰が当たったみたいな非論理的なことじゃないわけだから、私は改心しますって神社にお参りしたって業績良くならないわけですよ。だからやっぱりこういうのは、改心しますという情緒的なものは必要だけれども、データとしてはやっぱり持っておく必要があるのかなというふうに思いますね。ですからこう考えると、結局何でもよくできるというふうに思えるじゃないですか。で僕は10年前にね、同じような時期に読んだそのダイレクトマーケティング系のね、書物みたいなものを読んで、すごくたくさん読んだので、面白かったからね、読んだので、その時にアメリカの有名な、その当時ですよ、有名なマーケッターの方の言葉が紹介されていて、そのコラムの見出しがですね、日本語訳されているそのコラムの見出しが、さあガラクタマーケティングを始めようっていうタイトルだったんですよ。でこれはどういうことかというと、たった一つのね、どうしようもないあなたのガラクタでも、売り方を変えてテストする、売り方を変えてテストを繰り返していけば金儲けがきっとできるよってことが書いているわけですね。でもちろんそんなに単純にはいきませんね、それは分かってる。だけれども近いことはできると僕は今でも思っています。やりませんけどね、売れる商材を売るべきだと思ってるからやらないけれども、でも無理やりやれって言われたら近いことができるぐらい爆発力は未だにあると僕は思っていますね。だからこそ自分をブランド化したくて、先週のトピックですけれども、もう好きなことでやるしかないんだ、それで儲けるしかないんだって、儲けるって決まった人はガラクタマーケティングを始めようってことを言いたかったわけですよ。そこからもう伏線になってるんですけどね、先週から僕のこのネタは伏線になってますけど、こういうテクニックを使えばガラクタマーケティングを始めようってことで、何でもお金儲けに変えていけるよという、極めて高等向けに見えることでも、やりようはあるというふうに僕は根っこでは思ってます。もちろん自分のメンバーさんにはそんなガラクタで無理やり儲けましょうよっていう、なんか努力と根性を強いるようなことは言えないしね、人によって目的が違うから、やはり売れるものを見つけることから始めてもらうわけですが、でもそれぐらいの爆発力があるような、ツールがやっぱりダイレクトマーケティングとかコピーライティングっていうものじゃないかなとは未だにやっぱり思っています。なので、とにかくこれからね、何かを売っていきたいとか、より売っていきたい、もしくは安心をしたい、安定したい、自分の力をつけたいなんていうふうに思っている方は、こういうことをしていくと自分の力がついているという実感も持つことが できると思うんですよね。だからぜひ僕はこういう情緒的なものも大事にしながら、一方ではこういう論理的なこともしっかりとやっていった方がいいんじゃないかなというお話でした。いかがでしょうか。まあね、意外と概念を喋ったくせに長くなってしまって恐縮ですが、これ喋りきらないとちょっと伝わらなかったので、長く喋ってみました。で、また、このネタはしたいと思いますから、これは僕の得意分野でもあるので、こういうね、理屈の話をもっともっと聞きたい場合は、もっともっと深く話そうと思ったら話せます。ですから、まあそれはね、興味があれば無料相談を僕にしていただくなり、連絡をしていただければなと思います。河野達夫コンテンツラボと検索いただくよりも、そうか、海外在住者ですね。海外在住者というふうに検索いただくと、コンテンツラボ .net という僕のサイトが出てきます。そこで無料相談を利用してください。で、メンバーの方とはね、こういう概念の話はね、ダイレクトマーケティングの話はよくね、どういう作戦に行こうかって話をよくしていますので、そういうことをね、ちょっと、自分でも相談に乗ってほしいって場合は、無料相談を利用いただければな、というふうに思いますね。はい、今日のトピックはいかがでしたでしょうか。またね、この辺のお勉強的なこと、物理的なことが知りたい方、スタートアップの人はこれね、知ってた方が僕いいと思うから、またリクエストがあれば、もっともっと体系的に教えてくれというふうにおっしゃってください。またそれはね、またそういう企画もしたいと思いますので、連絡いただければな、というふうに思ってます。まあ、あとはこのポッドキャストで、関連する、Facebook ページと、YouTube のチャンネルを作りました。Facebook も河野達夫と検索いただくとか、それだと僕のページが出てきちゃうか。まあ、それで友達申請いただいてもいいですけれども、インターネットビジネスってそういうことだったのかと Facebook ページで検索いただいて、ぜひいいねボタンを押していただければ、溜まってくればね、もっとそこで秘密の集まりなんかもしていきたいなと思うし、秘密のトピックみたいなものもね、できれば面白いなと思いますし、あとは YouTube の方でも、ポッドキャストで喋ってないこととかもね、たまにアップしていこうと思ってますので、YouTube チャンネルも、河野達夫と検索すると出てきますから、YouTube チャンネルもぜひ、意思表示としては、登録というボタンを押していただければ助かるなというふうに思います。はい、それでは、まあ、いつかどこかでどんな形でもいいので、皆さんとまた接触できることを楽しみにしてますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、今週も頑張っていきましょう。ありがとうございました。